Hi everyone! Thank you for joining me today! はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。OMG! 皆さん、Oh my gosh! もう3日も録音してなかったんだなって、まあ、今になってふと思ってるんだけども、ということで今日の完成トークは Let's go with the random talk! ランダムトークでいきたいと思います。ランダムトークなんだけどね、まあいろいろこのところ感じたことっていうのをギュッてまとめていきたいなと思うので、ぜひお付き合いください。まずね、沖縄はね、その慰霊の日があったんだよね。ということでやっぱりこの時期っていうのはやっぱり命をすごく考えさせられることがいっぱい多くて、改めて記事を見たりとかタイミング的なものとかでね、命っていうものをすごく大切にする、でそこをね皆さんにも常に気づいてもらいたいなっていうふうに思います。人間だからね、生きてるといろんなことがあると思うのね、いろんなことってなってくると、人それぞれのね思いっていうのがあったり、そこはね測ることもできないし、ね、悲しみとか喜びとかね、やっぱり喜びの方がいっぱいあった方がいいわけじゃない。でもね、その前に私たちがどう感じるかっていうところもね、ぜひ、この後ちょっと話していくけれども、そのあたりも大切にしてもらいたいなって思います。でもね、やっぱり沖縄に生まれ育った私としては、もう生きてるだけでもうありがたいっていうことを何度も何度もやっぱり言葉に聞いてきたので、命があるっていうことがどれほどありがたいことか。だからこそどんな時もね、私たちは乗り越える力っていうのをいただいていると思うのね。だからぜひ乗り越えるっていうこと、そしてね前進するっていうことをね心に留めておいてもらいたいなってことはねすごく思います。命って話題になってくると、あらゆる年齢の人たちから相談を受けたりとか言葉っていうのを聞いたことがあったりね、やっぱり生きてるとそういうねお話が出てきたりはやっぱするわけよね。本当それもねすごく思うの、わかる、やっぱりね、でもそういう思うようにいかない時ってある意味スタックっていう立ち止まる時であって、その時にねやっぱりどうしたら自分を助けることができるのかっていうのをね、ぜひ心に留めておいてもらいたいなと思うの。でもうこれってね、いろんなノウハウがあるかもしれないけど、ノウハウの前にね、まず、本当に自分を大切にすることだと思います。で、せっかくこの世界にね命があって降りてきたんだからこそね、本当に良き体型に変えてもらいたいなと思うし、そうなるとやっぱり自分にも他人にも優しくあってもらいたい。でこれはね、もう本当にみんながほんの少しでも優しくねなれたら、この世の中ってすごい良くなるのよねっていうふうに思います。私ね5歳か6歳か多分6歳7歳ぐらいだったと思うんだけども、自分の記憶の中で一番古い天使に教えられたことっていうのが、その時期のことなんだけど、その時にね、人間として生きてきて、なんていう、やっぱり嫌なこと、その時に何があったのか覚えてないけども、なんかね綺麗にね、今世こそはみたいなね、綺麗にね、ものすごくねいいことだけみたいなね、それをね持っていきたいみたいな、ふって自分の頭の中によぎったみたいのがあって、でその時に、あこれ嫌だなって、やり直ししたいっていうことをね天使に言ったことがあるんだよね。やり直するってなってくると、一旦命を切るみたいなね。でそんな私が小さい頃だから、自殺っていう言葉なんか分かんないわけよね。だけどこの命っていうのはどうやったら立てるのみたいなことを、私なんかその年齢で天使に聞いたことがあるんだよね。でそうすると、同じ魂でね、同じ人として生まれ変わることはできないって。いくらでも毎日はリセットできるけれども、でも命っていうものをね、すぐにリセットすることはできないって。だから、もし今のね、私自身がね、その時はまさみライトじゃないけど、まさみっていうこの人生を歩みたかったら、目の前に起こることを全てのね、自分のね、なんていうの、自分のものだと受け入れるしかないっていうことを言われたんですよね。でその後にしばらくした時かな、 その後がどっちか覚えてないけれども近くでねよく遊んでた子の弟さんがねちっちゃかったんだけども亡くなってしまったんですよね。でそこでやっぱり命ってここで消えてしまったらもう戻ってくることはないんだなっていうことをその時に天使にもう一度教えられて、ほら見てごらんって。でそして悲しむ人たちの姿を見て、そして一緒に遊んでたお友達がね自分の弟を失って悲しむ姿を見て、あ、これはもう本当に胸に刻んでおこうってすごく思ったんです。だからこそ天使が言ったことって、この世界でいろんなことを経験していくって言ったのね。まあ、それはその6歳7歳の私には想像つかないようないろんな経験をするって、まあ、それはその年に応じていろんなことがやっぱり経験の中に入ってきました。だからこそその時に自分がどう捉えるかって、でその胸の痛みもどうやって乗り越えるかって、もう本当にねそういうことを一番最初に命の大切さっていうのを教えてくれたのが天使だったなって自分で思い出すんですね。だからこそ全ての人たちにやっぱり言いたい、みんないろんなことが本当にあると思う。でそして、ね、強いっていうこともただ我慢するっていう強さじゃなくてね、私がよく言う強さっていうのは本当に自分自身を信じる力の強さなんだよね。だからそこをねぜひ皆さんの基本にしてもらいたいなと思います。はい、今日はねランダムトークなんで、それ以外にもじゃあどうやったら強くなれるんだろうと思うじゃない。でその強くなる部分っていうのをいっぱい私も話してきたけれども、それ以外にはやっぱり毎日の丁寧に生きるっていうこと、それはねもう本当にかけがえのないことで、この間もあるいろんな状況とかを見ていて、皆さんにもこれまで言ってきたお金があるないにかかわらず丁寧な暮らしっていうのはいくらでも誰でもどこでもできるんですよね。私が下の子のところに行った時に全く私のこのキッチンの環境ではないっていう環境でね、毎日をどう楽しく過ごすかとか、朝起きて自分が普段やってるルーティンをどこまでできるかとかあって、でそれはホテルでもそうなんだけども、結構私もう自分の持ってるルーティンっていうものをねすごく大切にしているのね。でだからこそ自分の環境っていう、まあ、要は自分のステーションっていう自分が普段生活してるところにいれば、本当に自分がやりたいような環境っていうのをうまく作っていくことができるわけじゃない。でそうして私は丁寧な暮らしっていうのをすごくしてるんだなっていうことを、何気ない飲み物とかからもこの間も人と話をしていて、ですごくそれを自分でも認識させてもらうそのタイミングっていうのを見させてもらいました。あ、そうなんだな、お茶一つにしてもやっぱり丁寧にするっていうこと、そんな話をねホピ族の、ね、方の奥さんであるトシエさんと話をしてたら、まさみさん、りゅうちゃんの時の話にりゅうちゃんがインタビューでね書いてたじゃないですかって、私のアファメーションノートを選ぶ時にりゅうちゃんがね、いろんな人がねいろんないいことを言ってるけれども、本当に丁寧なアファメーション、願いが叶うような環境の生活をしてるんだろうかって見た時に、ほとんどの人がそれをしてなくて、その中で唯一やってたのがまさみさんだったって。だからこそ、あ、この人だったら信頼できると思ってアファメーションノートを買ったっていう話があったんですね。これはこの間ものすごく音楽界のものすごく有名なマイケル・ジャクソンであったり大物の方々をね育て上げてきた人っていうのがいるんだけども、その方と会った時にもどうやってまさみと出会ったのって言われたんですね。でその時のルーちゃんの答えが全く同じでした。アファーメーションノートを買って、でその時にその中からいろんな人がいる中でね、みんなは売りたくていろんないいことを言ってるんだなって、でもその人たちが言ってることを実現できてるかって見た時に、ほとんどの人が実現できてませんでしたって。でもまさみさんはこの環境生活とかいろんなことを皆さんに伝えてる中で本当にそれを実践してるっていう人だったっていうことをね言ってくれて、でそういうところから今日もね今朝思い出していました。 ということでね、まあ、あの一つ一つをすごく丁寧に切るっていうことは、まあ、あのそのお茶を入れるにしても何にしても自分が飲むものなのよね。でまたは他人に差し上げるもの出すものであっても、私は丁寧にしたいっていうことは自分を大切にするっていうこと、自分のためにそれだけの時間を作って、でゆっくりと自分のための用意をするっていうこと、もちろん他人の時ももっとやっぱりそれを思うわけよね。だからこそ皆さんにも何気なく出してる、私なんか最近バジルティーが多いけどね、あのまさみさんいつもこれ飲んでんだな、あれ飲んでるんだなって思うのだけではなくて、実際に皆さんにもね感じてもらいたいなっていうふうに思います。それは丁寧に生きるっていうことを、丁寧に生活をするっていうところに踏まえていけたらなと思っています。そして最後はこれ、私はねクラシック派なのね。アファメーションノートとか見ても分かるように書くことっていう、もうクラシックな原始的な書くっていうのがすごい好きで、まあ、今ではね当たり前にデジタル社会になってるから携帯一つあれば何でも OK っていうわけじゃない。だからね私はいろんなとこに行くときに必ずペンを一つ持ち歩いています。で必ずペンを持って小さなノートを持ってたらいいんだけども、まあ、あの以前だったらねスケジュール帳をねいつもどこにも持ち歩いてて、こんな思いでいつも持ち歩いてたんだなと思うんだけども、小さなノートを持っていたり、またはあの小さなノートを忘れたりとかするときは、まあ、ペンを持っていってね必ずナプキンに書き込むっていうようなね、まあ、あのナプキンをノート代わりに落書きっていうかね、ドラフトを書いたりするのをね結構いろんな人に見られてるんだけど、なのでスケジュール帳とか私のノートブックの間とかにいきなりナプキンがいっぱい挟まってたりとかするのね。まあそんなところでオーソドックスに書くのが好きです。でもね皆さんもねあの書くっていうことをもう一回リマインドっていうか頭に入れてもらいたいんだけども、私たちは携帯を見るっていうことがものすごく多いです。そしてある意味私たちはパソコンを見たりすることも iPad を見ることも多いと思うのね。で、まあ、一番は携帯が多いと思うので、携帯っていうその小さな世界の中にたくさんの世界がもちろん広がっているし、きっと皆さんはこの今の音声も携帯とかを通して聞いてると思うのね。だからこそ未知なる世界っていうのが携帯の中にも入っている。でも一旦それを横に置いてスケジュールとかなんていうのかな、書くっていうことは世界がものすごく広がるのね。ある意味一旦自分の世界っていうものに戻ってくるっていう感覚でもあるんです。だからこそカレンダーであんたりスケジュール帳であんたり日程を書いたりとか何か書くって、私どっちも使っているのね。主人が結構日程とかをデジタルで入れていて私に必ずリマインドで送ってくるんだけども、私はもう一回同じものを自分のスケジュール帳に必ず書いています。そうすることによって自分の世界っていうのが一旦携帯っていう小さな枠からはって目をね上げた時に目の前に広がる世界っていうのはものすごい広いので、そうして紙に書いていく、ノートに書いていくっていうその動作一つ一つっていうのがあなたの世界を自分の世界にもう一度引き戻すっていうことでもあるので、これはねぜひ皆さんにもね覚えておいてもらいたいなと思います。ちっちゃな大きな世界だけにね、小さな枠の大きな世界だけに入るのではなく、実際に目の前に広がる無限大の宇宙なる世界にね、皆さんがもう一度地に足をつけるっていうことがこの世界にとってとっても大切なことなんじゃないかなって思います。ほらランダムトークやってるだけでもあっという間に14分近いよ。みんなすごいよね、時間ってこんな風にあっという間に過ぎるから、携帯見てる間にあっという間に過ぎると思うよ。ということで今日は私の存在そのものに感謝です、そう思ってぜひ毎日を過ごしてきてください、過ごしていってください。私の存在そのものに感謝です。まあ私ってのはあなた自身よ、覚えていてね。 Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。